オークスキャスト。
始めます。いよいよプロ野球始まりましたね。はい、ということでね、僕もね、テンションを上げて盛り上げていきたいと思います。ということでね、始めていきたいと思いますが、今日はですね、もうね、まあ番組再開もちょっとだいぶしばらくぶりでしたが、薩摩はまだか薩摩はまだかと言っておりました。あのね、一部のファンにお待たせしました、薩摩赤高さんです。よろしくお願いします。
え、誰も待ってないでしょ、多分ね。ああ、ちょっと長くちょっとね、自粛期間中だったんですけど、久しぶりの中継、録音で、ちょっと、緊張してます。佐藤の方です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、続きましては、岩くんです。こんばんは。
はい、お願いします。
はい、ということで、始めていきたいと思います。はい、いよいよ、開幕しましたけど、皆さん、これ、今までおかわりありませんでした。特に薩摩さん、しばらく声聞いてなかったですけど。
5月まで忙しかったかな、ちょっと逆に、今暇っていうかね、
うん、
逆に時間が空いてるんで、
うん、
ああそうだね、忙しい。月末、先月末国語にちょっとばったり会ったかな。
どこでどういうところで、
ね、ちょっとしたところ、まああるところで。
まあまあ気になるけど、それは深く掘ってはいけないことなのかな。
いや、話はしてるわけじゃないけどね、真っ正面で見れたっちゃ、間近で見れたっちゃ、そこがあったんよね、うんうん、意外と黒かったね、間近で見ると。身長そんな変わらなかったんだけどね。
ああ、そうなんだ。
体格は思ったよりは、あ、でもプレーキー選手もやっぱり思うぐらいだったかな。ほんの2、3秒だよね、うん。あったとすれ違った感じかもしれないけ
ど、うん。ということで、まあ。
貴重な経験、
うん。練習試合もね、まあまあ、ある程度消化して開幕したんですが、やっぱり無観客というちょっと特殊な事情で、しかももうね、だいぶクーラーがいる季節で始まりましたけど、どうですか、この気分的に。まあまあ、僕としてはね、少しずつは盛り上がっていく気分もあるんだけど、なんとなくまだ上がってないんだよね、正直。
何が足りないね、
何が足りないっつったら、うん、なんだろうね、やっぱり行こうと思っても行けないっていうとこから始まってるのかな、
うん、
どっちにしろ、うん、
ちなみにロードレースって今無観客から今徐々に開催してるんだけど、客入れて開催してるけど、うん、とりあえず体温を測って、うん、サーモグラフィーになって、
うん、
まあ、とりあえずマスクも着用なんだけど、うん、野球に置き換え、野球、まあ、サッカーでもいいや、
うん、
そうするとなると、マスクつけたまま、
うん、
体温測って、
うん、
トイレってどんだけ時間かかるんやね、入れるまでね。
ああ、そうよね、うん、まあ確かにね、僕も
入場制限もあるんだよね、
うん、そう、入場制限とか出てくるんだよね。まあいろんな競技全部そうですけどね、あのサッカーも僕はその自分の応援するとこ年間パスをね、買ってたんですが、それを返金ということが決まりまして、で、 どうされますかっていうメールが来たんですけど、もう僕も相当苦渋の決断を持って、返金しないで寄付という道を選ばせていただきました。
おお、それって見に行かないってこと？
いやいや、見に行かないじゃなくて、本当は返金してくるんですよ。
うん。
でも、それをもう、あえて返金しなくていいですよという道を選びました。まあ、だけ、年間パスしとる人も、今後、その入場制限かかった上で、実費また払って入場しないといけないですからね。っていうのもあるんだけれども、多分それも相当な倍率によって勝ち得た人しか行けないじゃないですか。
うん。
まあまあ自分だけ戻ってきてもクラブの経営がきつければと思って、プロ野球よりもちょっと J リーグの方が母体がきついやろうなと思って、まあ僕もきつかったですけど、あえて寄付という形を取らせてもらったんですけどね。
太っ腹ですね。
うん、あ、まあそれはそれですけど、
ボートに当てて倍にして返して返してやれ
クラブ。まあね、いろいろそういういろいろ考えていこうと思いますね。うん、まあまあただそういう中でもホークスというか、まあ、全体的に7月中旬ぐらいから客入れるよっていうプロ野球の向きもありますよね。うん、とりあえず。うん。まあまあ、それも、まあ、選ばれた人がっていうことで始まっていくんだろうし。
うん。
うん、まあまあ、しばらくは僕も見に行くこともない。まあ、今年いっぱいちょっと見に行けないかなというぐらい思ってるんでね。
うん。そうですね。うん、まあ、一試合、何試合か行ければいいな、ぐらいの感じですね。
薩摩さんどうです？これ。
鷹の祭典って、いや、だから鷹の祭典みたいなユニオンを配るようなイベントって、こと指導するの？
そうなんです。そこなんですよ。うん、いつまで経ってもユニフォームが発表されないあたりが、どうなるのかな、っていうところですよね。うん、とりあえず作るだけ作って発売してくれたらもうファンを買いますから、売ってっていうか発表して売り出してほしいなと思いますよ。
うん、まあ、いや、そんな開幕の中でもあれか、ネットで注文してとりあえず球場方面に向かえばデリバリーで料理だけくれるとかいうサービスもあったりするんですよね。
はい、
うん、わざわざそれで行くかなと僕思うんだけど、
うん、いや、行ってる人がいるから商売成り立ってるなんで、
まあね、それですごい車の列になってるみたいですけどね。
うん、
まあそういう中で一応開幕はしましたよ。
うん、
ね、ロッテ戦、まあまあ、詳しく振り返ることもあっていいかな。まあまあ、金曜日はね、東浜が投げて、まあ、5回まできっちり抑えて、で、1点取って、まあ、これで決まったかなという時に、ちょっと森が同点に追いつかれて、まあ、結果、サヨナラ勝ちと。ということで、高橋玲が勝利投手と。
うん。高橋玲が先輩、開幕投手だったじゃないの？
あ、まあまあ、そういう考え方もできるんですけどね。まあまあ、僕、ね、先週の放送を聞いていただいた方には、あれと思うんですけど、今年は僕は先発投手はもう、みんな前説としてしか見てないですからね。後に出る人が勝ち取って、その人がまあ20勝、30勝してくれればいいと思っている展開になればいいと思うんで、まあその典型的な試合になったかなと思うんですけど。
いやー、でも開幕投手が5回で KO っていうか、降板しちゃダメですよ。
ねえ、まあ向こうの方が長く投げてたんかな、石川の方が。
まあ、直くんも結構いっぱいいっぱいな感じで、うん、なんとか抑えてた感じですけど、
うん、
それでも 6回ぐらいまではやっぱ投げてほしかった、
うん、
5回で降りちゃいけんですよ開幕投手が。
さつまさん これ見てられました、動画とか。
ああ、まあ地上波やってたからね、
うんうん、
見てたけど、いや完投しなくていいから飛ばして投げろよっていう感じじゃなかったのかな多分、
うん、まあまあでもこれ言っとくと、その調整がね今までやるかやらんか難しい中での、練習試合も結構短めでやったやつだから、ここから先発投手を完投というのは僕もあんまり望めない状態だったかなという中で、東山は持てる最大限をやったのかなと思ってるんですよ、
うん
うん、特に、うん、開幕投手と言われて一回白紙にされて、でもなおまたあの東浜に選ばれるような努力をして勝ち取ったこの地位ですからね、
うん
うん、いやオープン戦の時はあの和田でもいいんじゃないかと思ったけど、
うん、
あれ見てたら開幕投手でよかったかもしれないけどね、
うんうん、
東浜はね、
うんうん、
まあでも5回で降りちゃダメです
あ、でもこの試合はやっぱりあの特筆すべきはやっぱりね、最初のお立ち台に立った栗原ですよね、サヨナラヒットを打って
練習試合で結果残してですからね、うん、2番はまあ意外っていうか2番ファーストっていう響きがちょっと
そうね、なかなか珍しい響きだね、そう守備位置から言うとね、
まあ
うん、
中村晃は2番に打ってないでも
打ってました
じゃなかったけど、
あんま馴染みはないです、
うん、
ちょっと違和感がやっぱまだあります。
ファーストの守備位置で1番2番っていうのは一番似合わない位置だよね
ですね
他はあっても
うん、T 岡田が1番に入るようなもんですか。
まあまあ、
ちゃうちゃう、山川が2番に入るようなもんや。
いやまあなんともね、まあこんな状態っていうか感じですから、まあ、
うん、
工藤監督もいろいろ考えるところはあるんでしょうけど。
うん、でまあ、続いて2日目ですよ。この日は僕は仕事でね、ラジオで聞いてたんですけど、まあ、はい、あの、種市と和田の投げ合いで始まるんですけど、この時の和田は、まあ、あの、なんですよ、振りかぶって投げるのがちょっと制球が高めにいくかなって感じで、めっちゃ良かったですよね。
うん。
うん、まあまあ2階にちょっとね、たまたま、レイアウトが降ったところにボールが行ったかなって感じでホームラン食らいましたけど。
いやもうレイアウトに何回打たれたら、全員やっちゃうからね。
でもまあまあそれにつけても、まあ種市の方がこれ双子の本物の方が投げてるみたいな。
なんすかそれ。
なんか他の試合で見るとこんなにいいように見えないんですけどね、種市って。
うん、うん、なんであんなのを全然打てんの金だよわ、
うん、いいピッチャーやなと思って、あ、よほど去年はあのね、なんか投手タイトル取ったのかなと思ってみたらそうでもなかったりという感じなんですけどね。うん、
1.5 運ですよ。
うん、
なんで打てんねんかな。悲しくなりますよ、
ね。まあ、それでも、和田もちょっと、ワインドアップの制球に苦しみながらもね、要所要所しっかり抑えて、もう本当、先発の見本ですね、6回と3分の1投げて、うん、交代と。もう上々ですよ、先発投手として。
そうよ、ナオ君見習えよ、マイクのあれ。
ということで、まあ、その時点で柳田が同点揃うってっていう感じですけど、まあまあ、ね、開幕戦から言えることだけど、ランナーは出るけど、やっぱりランナー出たらホームランは出ないやねっていう試合が。
ソロホームランば
っかり続いてね。まあまあ、でも僕は打線的にはそこまで悪い状態じゃないのかなと思って見てますよ。まあこの開幕戦を通してね。
いいのか悪いのかどちらもまだ分からんところはありますけどね。
だってオーダー固定してないんだもん。
うん。
うん。
まあまあ、そこは僕はいいとこだと思ってますよ、今年に関しては。
うん、
このセブンルールにちゃんと従って、僕のラジオ聞いてくれてるんだなと思って、見てますけど。うん、まあね。
そもそもセブンルールって、縛り作って、あれかね、優勝できるとしなくても、しないんじゃないかな。別にしない方がするんじゃないかな。
まあね。
縛り作らない方が。
まあまあ、あれが、
ていうか、うちの去年が、そういう、なんかな、縛り作って優勝チームじゃないんじゃないのか。
まあまあ、そうだよ。でも、あれは、ザボさんから無理やりそれを作ってくださいと言われたから、そうしただけでね。
なんか、だから、なんか固定して縛ってる、こういう先発ローテ固定とか、クリーンアップ固定とか、
うん、
例えば、一応考えてみたけど、うちってそういうことしなくてっていうか、結局、シーズンと、
うん、
だから、クライマックスとそういう日本シリーズもか、
うん、
オーダーが全然違ってたよね、結局。
まあまあ、そうですね。うん、
で7つもその縛り作らない方が優勝できるんだって作らなくてもできたんだからっていう感じも
あって、うんうん、まあね、うん、
逆にか、
うん、まあまあ、でも田中正義はやっぱり怪我人として奉納しとかんといかないでしょ。
奉納って何ですか。いけねえみたいな言わないですよ。
うん、まあまあまあ、ということでこの試合はね、僕もずっとラジオ聞いてて、まあまあ、和田もテンポよく行ってて、ね、松本も変わったイニングは良かったんですけど、まあ、その後にちょっと捕まっちゃいましたかね。
うん。
うん。でもまあ、松本もね、ボールの威力からしてまだ使いようだと思うんですよ。
うん。
うん。ロングっていう枠にこだわらんでも、ピンチの時に号泣でね、抑えて、まあ、ツーアウトでも、次につないでもいいんじゃないかなと、
うん、
いう使い方でもいいのかなと思ったんですけどね。あとまあ 2戦目に関して言えば、もっと言うとあれか、上林と今宮を早くも外さなければいけない事情が来たと。
苦しいですね。
うん、2人とも張りということで、まあそう、怪我になる前のそっちということで外しましたけどね。
うん、
まあまあ、こういうところは、
が続くんだ
もん、うん、今後のマネジメントとしては、大事に大事に、控えがうちいっぱいいますからね、他にも。
数だけおるけど、うん、能力はだいぶ差があります
ね。で、まあまあ、ちょっとだけでも目をつぶりつつも、要は、最終的に最後まで戦い抜ける体力があったらいいんでね。
まあ、
休むときはもう休ましていいと思いますよ。
なかなか年間通して同じメンバーでずっと戦うのもね。
うん。今年は特にそれが重要になってくると思います。という中で、日曜日ね、3戦目ですか。向こうはね、楽天の頃からホークスに相性がいい美馬と、
うん、
あとはね、こちらとしてはまああまりデータがないであろうという二本ですね、の投げ合いで、二本は立ち上がりめっちゃ良かったですよね。
良かったんだけどな、うん、なんであんなことになっちゃった
のに、ね、
うん、もう 本当日本らしいテンポいいピッチングでやってましたけどね。あの2回に、うん、まあまあ連打で、ね、1、2塁となったところで、あのバントをしに行った中村に、あれカーブかスライダー投げたのかな、
うん、
まあ、ちょっとすっぽ抜けて、しかも中村もあの横に逃げればいいのに、なんで後ろに避けるのって、
まあ反射的なもんですからね、
う
ん、
っていう中で、まあまあ変化球のすっぽ抜けはちょっと考えてほしいなと思ったけど、やっぱりルールはルールで危険球退場となりました。
なんだかな、開幕3戦目投げるピッチャーじゃないですよ、
うん、
日本なんて。
まあまあでもカードからいくと6連戦の6人目っていうことになるもんね、今後考えると。
ああまあ、うん、そうね、なんかローテーションピッチャーでもないですよあいつは、うん、
まあまあまあ今後ちょっと見とって、まだ次をね、という中で
厳しい目で見ます、
うん、まあまあノーアウト満塁という中で、まあまあしょうがないなということで、送ったピッチャーがプロ初登板の、つもりと。
いきなり満塁で4番バッター相手に投げさすのかわいそうですよ、うん、なんていうか主軸のあいつ相手に、
うん、でまあある程度いい投球はしてね、あの井上をあのカウント球では詰まらせたりして、うまくツーストライクまで取ったんだけどね、まあまあさ、緊急登板っていうのもあって、まあね、ルーキーで緊急登板させたら普通は全然ストライクなんか入んないもんだよ多分。そこをなんとか詰まらして詰まらしてストライクは行ったんだけど、まあまあ勝負球に投げたスライダーがちょっと大きく外れたというか、まあそれは準備もしてなかっただろうからね、
うん、5球ぐらいついてたか、
うん、そこで行った球にしては、奮闘してたんだけど、やっぱりそのスライダーでちょっと勝負するにはちょっと今は入らないということで、投げた球がガツンとやられてしまったと、
うん、まあ、真ん中の A コース行きましたよ。
これに関してはもう何のつもりだとかいう文句も僕はないですよ
つもりだけに、うん、
でもあのつもりそこから評価するに、その後はそれがどうしたのっていうぐらいひょうひょうと抑えてましたよね、うん、何事もなかったら、ね、
そこだけはまあ評価できるかなと思います、
うん、だけ多分そういうことを考えると、あの、ね、工藤監督はあの時点で一番遅れる最良の投手を送ったんだと僕は思ってますね。
でもいきなり初登板であの場面で投げさすのちょっと濃すぎますよ。
まあまあ他にいる誰を選んでもそう言われるだろうから。
いやでもルーキーがいきなりプロ初登板であの場面はかわいそうな感じがしますよ、うん、
でもまあ逆にその後を抑えてる面を見ると、まあ評価は僕は上がってるんだと思いますけどね。薩摩さんこれどう見てます？
あ、つもり別に良かったんやな、
ね、
良かったなきったから、
うん、
次使えるかもね、うん、やっぱり、
うん、
あれぐらいだったら別に問題ないと思うんですけど、
うん、可能性だけは感じます、
うん、でまあその裏に、ね、申し訳程度に1点返したんですけど、まあその後は打てないと、
うん、
うん、あ、薩摩さんが消えた、
あ、消えた、聞こえた、
あ、びっくりした、
うん、
ということでこの試合はまあまあ他にもね、高橋礼だけは連投だったですけど、美味しいとこを持っていこうと思ってね、
うん、
でもこの日はあとあれだ、あの左殺しをして、あの開幕は加山がもう完璧リリーフでしたよね、三者三振で、
あですね、うん、
であの この試合はそのつもりからあの次受けた川原がもう川原も完璧なあの左殺しということでね、 一人右を挟むところで申告敬遠やったけど、それでもバッチリ抑えたと、
うん
うん、いう点でやっぱり僕が言うそのリリーフ投手の確実性ですね、あの 1日隔てて、あの連投させないようなシステムというのは、左殺しがこの2人できたということと、あとモイネロもいますからね、
うん
うん、この辺はいい マネジメントができてきそうだなと思ってますね、
うん、ですね、うん、いろいろ使い勝手がありそうな、
うん、ということで、まあまあね、この初戦のカードは、1勝2敗と負け越したわけですけど、でも僕はあの今後の、ね、こういう6連戦のマネジメントとしては、あ、いい使い方をしてるなと、
うん、
結果は出てないですけど、これでなんとかこういう使い方をしていけば6連戦きっちり戦えるなという感じで見ましたけど、
うん、
さすがさん、これ3戦終わった時点でどう見ます？
いや、まだ今週のローテがちゃんと、
うん、
今回負け越したけどちゃんと勝ち越すんだったら、
うん、
いいけどねとは思うけどね、うん、次の先発誰やったかな、
明日はムーアですね、
セーブ、だからムーアとかちゃんと機能して勝ち越してくれたら、
うん、
セーブだからね、確かに、
うん、
うん、ちゃんと打線を抑えるかどうか、
うん、
そこが鍵ですね。
あ、まあでも
うちは高橋コーナー打てるかな、うん、高橋コーナーを
なんとかね、あの向こうの打線をしのいで、うちはなんとか向こうの投手陣には食らいついていけば、ある程度五分五分かそれ以上にはなってくれるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、
打線考えたら五分五分じゃね、でも、
うん、
だからうちの投手力との兼ね合いを考えてね、
相手だから中継ぎも未知数なのね、でも逆にね、今年は、
うん、まあまあそれでもうちはあのね、それに去年のデータにないつもりと岩崎がいますしっていう考え方もできるかなと、
うん、
うん、
どうかな
という感じです。あとはバレンティンもやっぱり試合が進むにつれてだいぶ調子も上がってるし、うん、まあ今のところ結果としては長谷川が結構打ってるんですけど、この辺の打順の兼ね合いかな、
5番でしょ当分、
うん、まあまあ今のところ一番打ってますからね、率的に言うと、
うん、
あとちょっと松田選手がちょっと寂しいんですけど、これが予約が何か弁護する言葉なり何かあるのかなと思って聞きたいなと思ってますけど、
いや、まあまだ3試合やっただけですから、
うん、
まあまあまだまだこっからですよ、じわりじわりとエンジンかけていけばいいんですよ、
うん、
ちょっとずつちょっとずつ上がっていって最終的に2割8分で22、23本打ってくれたらいいと思います、
うんうん、
だからまだ3試合見てああだこうだ言うのはダメです、
まあね、確かにそれはそう
気がつかんの1回見ただけでああだこうだ言ったらダメやね、
いや、あれは開幕投手としてのですよ120何試合の一発目に任されてあんな灰を降りちゃダメなんですよ。
レギュラーサードって8番ってどうなん？
いや、まあそこはまた別問題なんです。 ずっとこう100何試合出ていく、いやもう別なんです、100何試合ずっと出続けるのと、もう1週間に1点ぐらい投げるピッチャーもそこの差なんですよ。
そのまま結果出してほしいんだけど早く、
まあ、じわりですよ、
うん、
バッターはじわり、ピッチャーはもうパートも週一でしっかり仕事せえって感じなんです。
週一でね、
はい、現場からは以上です。
どこの現場？
山口の現場からは以上です。
あとね、今後の展開でいろいろ考えられるべきことも予想できてくるんだろうと思いますけどね。
はい。
まあ今年で言うとやっぱり今宮は本当に出たり休んだりになるのかなと思ってね。
うん。
その辺を補うショートとしては、まあ今のところ牧原と西田くらい。他にショート守れる人います？
ん？
ショート守れる人。
一応無理すればシュートもできるかもしれないけど、三森がでから可能性はある。
うん、あそうか、三森もショートはできるんだね。だけ
無茶すれば川島と赤瀬もできるか。
ああそうか。
なかなか無茶です。
まあまあ、今やらないけどね、赤瀬とかショートはね。
うん。うん、
ショート問題は多分
守ってたからね、ヤクルトの時。
うん、僕正直
最終手段ですよ、
うん、今宮は半分よりちょっと出てくれればいいかなという状態だと思うんですよね、今年は。
うん、厳しいですね。
うん、6連戦全部出るっていうのやらないかもね。
うん、その辺がちょっと今うちで一番きつい部分になってることがあるのと、あとはやっぱりね、牧原の初球打ちがちょっと、
いや俺ほとんど見てないけどね、うん、この3連戦、
まあ、まあ、でも早打ちですよ、相変わらずあいつは。
なんかじっくり球見てる方が逆に打ってない気がするんだよな。
どっちにしたってあいつは浮かんでる。
2割5分くらいだからね、まあ、3割打ってるバッターじゃないから、ね、
2割前半で本当もう、
うん、
何もならんですよ。
あと西武戦にね、左の先発投手がいないことを見ても、川島セカンドというのがあまり現実的じゃないかなと、
うんうん、
思ったりして、だけあの逆に僕はあの西武6連戦はずっとヒーロー予想を見守りにしようかなと思っているくらいなんですよね。
ああ、そういえばヒーロー予想3連戦松田にしてたな俺。どうしてくれんの松田君。
いや最終的にはいい感じで取り戻しますから、最後に長寿ではする男です、うん。
いや、完全に調子で合わせてしかったんだけどね。
まあね、こっからですよ。
あとはあれだね、データにないとこで言うと、もう一個あのルーキーの柳町が結局一軍残りましたよね。
ああ、
うん、そうです。佐藤は怪我したかなんだ。
うん。その辺においても柳町がデータにない分ちょっと西武戦でやってくれる要素があるんじゃないかと。
うん、
まさかヒーロー予想にするんじゃ。
それ一番美味しいですね今。 でも僕は
40万ポイント上負けの40万ポイント狙ってるの。
でも僕はこの球場は三塁打が出やすい観点から見守りが一番いいのかなと。足速い長打力がちょっとあると、
うん、実際一番けなされた牧原っていう手もあるんだけどね今。
ああ それはね大きいと思いますよ、
うん、いやー牧原一番はダメです。 9番8番打っとけよお前はって感じです、うん、あと8番松津はねいやもうマジでもうちょっと上打ちますから、
うん、これ3連戦においたあとその打順的なものでここをこうすればっていうのはありました？まあ、一戦一戦変えてはきてるんだけど、多分、柳田の3番、バレンティン、柳田、バレンティン、長谷川は変えてないですよね。
そこ固定ですね。
うん。
意外と我慢して赤字使うんじゃねえかな、これ。
うん。
ホームランも基調打ってるし。
うん。
そうなんですよね。
でも、どこで使うんですか？
まあ、セカンド、
うん、
1番
もうありえるよ、
うん
うん、で2番栗原で
逆に言ったら赤石1番2番栗原、
うんうん、
バントしたくない中、
うん、
なんかファンの思いに応えるのはそれでもありかなと、
うんうん、
ありえますよ。
あとね、
三森も我慢して使ってたな、うん、そこら辺だ
よ
な。
三森はある程度結果出るでしょと思うんだよ。
やると思いますよ、うんうん、
今宮がいない時のショートセカンドにどっちか入れるつもりなのかな、うん、このパターンだと、
うんうん、そんな感じでしょうね、
うん、
下から上げるとしたら、ね、逆に言ったら内川とか中村とかが戻ってきた時に三森のポジションがあるかどうか、
うん、まあまあでもそこでセカンドを取ってる可能性もあるし、まあまあひょっとしたら今宮があの肘ぶちって言ってショートやってる可能性もあります。
なんて不気なことを言う
嫌なこと言わんでくださいよ、うん、
まあ1戦目が高橋コロナから右ピッチャーだから左出さないってことはないもんな、うん、
あと大事に取っとる上林がそれ頭から出れるかっていうのも大きいよね。
コンディション次第です
ね、うん、頭から出れば多分僕一番上林と思ってるんですよ。
うん、
あと
ありえます、ね、
ものすごい究極やけどあの超強硬的手段としてあの栗原元のキャッチャーにして打順を組むというのもありかなと。
いや
別にそこもね拓也がインサイドワーク悪かったわけじゃないしな、
うん、まあまあそれはあるんだけどその打つ森に対抗してそういうのもありかなと思ったり、
うん、結構な賭けですけどね、
うん、まあただ向こうの左ピッチャーってあんまり期待できる人いないからいいかなと思ってるんですよね、
うん
うん、
どういう風な組み方をしてくるか、
うん、
そういえば西武のあの一番の何ですかあのクソ長い名前のバッターは
スパンジェンバーグだっけ、
もう、うん、言い切らんですよ。スパンジェンバーグって何ですかあいつ
普通登録名短くするんだけどああいうのね、うん、多分、
うん、手書きのボードやったら入りきらんの
スパンで終わりやね
スパンで終わりですよ。ルパンかお前はまあ初今年の最初のあたりでどうなるかですよね、
うん、
もう最初がやっぱ肝心ですからね。
そうね最初のガツンとかましとかんとね本当はきつくなるから、
うん、いい22番の背番号22番の外野手 なかなかいないな、背番号20につけるやつなんて。キャッチャーのつける背番号で。
うん。あやつぐがつけてましたよ、確か22。うん、
いや、キャッチャーや、もともとあれや。
うん。ですよ、本当に。
まあ、練習してバカ使ってたのよな、確かに。
うん。要警戒です。
右打ち、あ、右投げ左打ちね。
うん。
左打ちのバッター。うん。いつまで出すのかな。今成績出てないけど。
そうなん
ですね。まあでも今のところインパクトは一番あるので。そうやってくるんじゃないですか。
阪神のボアみたいにいつあれされるか。
いや、あれの対左はちょっとやばいでしょ。
うん、
もう完全に左にが苦手っていうのはバレバレです。二十何打席左ピッチャーから打ってないでしょ。確かあいつ。
セリグってああいうところがね、やっぱりデータしっかり取るんだよね、だから。
うん、いやらしいよ、ほんと。
まあ、巨人は得したね、だからね、外国人当たったから、勝てたっていうのも。
うん。まあ、あと、ドームの空調に助けられてます。
いつも言うか。
エアドーム。
できたときは夢のある球場だったんだけどな。
いや、中継もちょっと見ようってイラッとしましたけどね。
え、山口さんあれしか打ってないの、打ったして。
ですよ。
中継自体は。
うん。地上波はあれだけでした。うん、
でもあとあれだね、そう、無観客試合で言うと、その、実況の声が丸聞こえっていうのがあって、なんだっけ、中日ヤクルトだっけ、まあ予想の
試合だけど、神宮、神宮、神宮、
うん。キャッチャーがインコース寄りましたっていうのが丸聞こえだったりするっていうのが問題になってるよね。
うん。いやもう無観客ならではのちょっと問題がね。
あれだとほら、解説者の人はそうですね、ここはやっぱり、次スライダーですかねっていうのも聞こえたりするじゃない。
だけどうかつに喋れんの、
うん、だけど結果論でしか喋れなくなるとしたら、今までの解説内容もちょっとこれ考えてくださいって言われたら結構喋れなくなってくるんじゃないかなというのも、
うんうん、商売上がったりで
しょ、うん、で全部だから福岡の曲って、地上波の中継って、テレビ局はスタジオからやってたのとか。
ああ、そ、うん、現地にいないでね。
うん。リモート中継ね、
うん。そういうのもあったりするし、あと、応援の曲が各ホームで空襲流れてるんだけど、やっぱりあれもちょっと無理があるかなと思ったりね。
あれ、最初の日が、単調な音だけ流してたらしい、
うんうんう
ん、なんていうか太鼓叩くリズムみたいな感じ、
うん
うんうん、で次の日に7時間かけて選手の応援歌 CD かき集めてその、
うん、
出囃子っていうかそのイントロ部分だけ流してた感じ、う
んうん、ああなるほど、
うん、薄く流れてた感じだったけど、
うん
うん
うん、
しててドームね、ドームの場合はね、うん、でバリンティーノが間に合わなくてチャンステーマのあれだけ流れてた
って。なんでそんな中途半端なことする
の？ランナーなしでチャンテが流れてるの、ね、
おかしいおかしいって。
ただ、本当のチャンスの時チャンステーマは流れてないって
。うん。
違和感しかないです。
いや、あの辺がね、 まあまあ、そのままああいう形でいくのか、なんか改善するのか。
うん、他の球場はなんか、もチャンスの時にもなんか、ちゃんてかなんか流れてたらしいけどね。どうやったかな。
東京ドームとかやってましたよ。
あ、本当は。
そういう
違和感しかないです、うん、
まあまあ慣れるしかないのかな今年はね。僕もあの今年はもう見に行けんなという覚悟でおるから。
サッカーの場合特にあるよ、どうやって静かな試合を見てるの、普段と違うのかな。
そうね、
着席して声出さず、
ちゃん手が流れないんで、うん、
あのうちギラバンツに関しては次のホームではなんか3000円出したらあの段ボールにその応募した人の顔写真をつけてあの特等席にこう置いてますっていうサービスが
あのすいません、3000円出したらどの辺の席座れるの
3000円やったら多分あのメインのスタンドの方に座れると思うけどね。
指摘の方
で、うんうん、そう
顔だけ
普段はどの辺に座ってるの。
普段はだけど僕年間パスで大体2000ぐらいの席かな、まともに払ったら。だけど、ね、メインスタンドの反対側に座ります、あの海の方に、
うん
うん、応援団の方はちょっとあの僕は敷居がちょっと高いような気がするんで あんまりあっちの方には行かないですけど、バックスタンドが一番
毎回3000円払うのかな。
いやだけど僕はそこまではどうかな、もう寄付したんでそれ以上はちょっと勘弁してくれよと思ってるけどね、
うん、でもスタジアムグルメとか食ったら3000円ぐらい使うんでしょ。
まあね、うん、でも僕 その前に一回いろいろあの小倉を回って食べてきてるんで、球場行った時はまあ何も食べんってことはないですけど、
うん、
そこで全部賄うってことじゃないので、うん、まあまあそれでも、うん、やっぱり野球ですよ、野球場ですよ、うん、これあと筑後の方もね招待券とか全部無効になっちゃうんでね、
うん、
チケット買ったりしてました。あ、予約がそれで無効に払い戻しがいっぱいあったのか。
ああ、ありました、うん、開幕カード、
うん、
ああ、開幕カードね、
はい、1万かな、1、2万ぐらい返ってきましたね、
うん、え、知事区決まる前、
はい、
緊急事態宣言出る前、
はい、
ここ払い戻されるのはと思わなかった。でも
いや、まあまあまあある程度は思ってましたけど、
もしかしたらって
もしかしてだけどです
ドブロックでなって聞いて
ドブロックよろしくですよ本当。まあおかげで博多に飲みに行けたんでよかったですけどね、うん
飲みに行くってあの自粛期間中に飲みに行くって言ったら結構やばいわあんたらで、
いやもうそこはもう密を3密を避けての行動してますから。
え、中洲のところ行ってないけどどういう3密だったの、避ける感じだったの向こう。
いやもう完全に個室みたいなとこですよね、
一覧や
まあそういうことにしておきましょうはい。
まあ、でもこれからそういう感染スタイルも現地行ける人は相当貴重になるしね、
うん、いくらぐらいに設定するのかな、うん、
でやっぱこれもね、あのいろいろリモート飲み会とか浸透してきましたけど、これもあれだね、これからはいろんなつなぎながら見るっていうのもやっていいと思うよね。
ですね、うん、新しいやり方として、
うん、いや新しくないよ、うちらあの松木さんとフィーダーフォンとオレで、うん、スカイプ
から、はい、今まで、ね、そういうのをやってる歴史はあるから、他の人も一緒にどうですかっていう誘い方もできるね、これである
意味時代の先取りしてる、
うんうん、ということでね、あの中継があって、まあ、週末日曜日とかになるかな、土曜日の僕が休みの日だったりとかを一緒に観戦しませんかっていう機会は増やしていこうと思いますんでね、
うん
うん、まあまあ僕ができんでも他の人がやってくれてその音源を残してくれれば、あのいろんな形で僕も配信しますんで、
うん
うん、まあ実を言うとね、あのこの前とある収録を樋口さんとワイナーさんと僕3人でやってね、うわ今日は撮れ高あったなと思って終わってびっくり、誰も録音してなかったという
あのもうタイプって一応俺今押してるけど、あの、うん、録音ボタンがあるからそれで終わりじゃない、一応
もう相当心は折れたことがあったんですけどね、まあまあ、それあの後日撮り直しましょうかって言ってるってまたやって、いつになるかまだ未定なんですけどね、うん、そういうこともあったよということで、あのね、あの後に残そうと思ってる時はあの録音ボタンを忘れなくということで、
うん、
で今日は締めていこうかなと思いますけど、
うん、
はい、薩摩さん最後に言い残したことが何かあれば。
まだすごい無茶ぶりや、うん、
最後っていうか時間がまだあるつもりで喋ってるんですけど、
いやあの僕的には全然長く喋れるんですけど、番組の尺的にもうあと何分かしかありませんので、
ファイルの関係で、
いやどうだろう、あれよ、あの今言ったけどスカイプ関係なくても、
うん、
違和感は知ってるかな、あの地上波での開幕戦があった時に、
うん、
春日が副音声やってたのよ、
うん、
ああやりよったですね、
あれね、あの YouTube で上がってる
ん、ああそうなの、そういうのがあるんだね、あ
3時間ぐらい喋ってるやつ、
うんうん
うん、長いな、
で要するに試合終了まで喋ったの、あの7時から一応喋り始めて、
うんうん、
だからさよならが決まったちょっと後ぐらいまで、うん、タスカーが一応喋ってるのがあるから、
よく喋ってる
んだろうな、あれ何だっけ、 TNC がモモスポかなんかで検索すれば出てくるんじゃないかなと思う、うん、
へ
え、アーカイブに残ってるよ確
か、うん、後で見てみよう、
そうですね、そういうのも
映像なしただ、映像なしただ、
あタスカーの
顔が映ってて、
うん、
音だけ、
音っていうかあの映像はあるけど喋ってるだけ、うん、あの
あ
中継の映像なし、
うん、そっちですね、
うん、
うん、まあよう喋ること、あのトイレ機タイムもなかったはずあの人、
放送からずっと喋ってます、
うん、
まあいろいろ話は裏話的な話も確かあったはずだったけど、
うん、うん、マシンガントークでしょ、
まあ面白いねあの人はね、でもね本当ね
変わらんですよあの人は、うん、口で生きてきてますからね、うん、
まあああいうスタイルの中継がこれから増えそうな気もするけどね、うん、だから
いろいろそういうのをね、うん、自分であの検索していく必要もあるけど、僕らでその見つけた分はそうやってね、あの言っていくことも大事だと思いますね、
うん、紹介してい
く、ね、中継自体もさ、だからあのリモートだから逆にそのそういうなんかな、中継も見ながら喋ってる番組っていうか配信がよう増えてくるかもしれない、
うん、まあそうね、そういうのもあるし、あとは僕的にはあれか、あのこの前ザボさんが西武ライオンズファンの人と喋ってたよね、
あーなんかあったみたいに、
うん、だけどその人フォローして ったんで、これからちょっと連絡を取り合って、今後の、まあまあ、すぐ、その人と絡むってことはわからんけど、今後僕もライオンズファンの人とちょっと話すというのは一番難しいハードルになってましたから、一人の選択肢としてちょっとラブコールを送りつけようかなと思ってるのと、ライオンズの次は日本ハムですよね。
お、まさか。
うん。ということで、フォックスとロトさんとは、対戦前か対戦後には絶対絡んでいきますとはお約束しますし、フォックスとロットさんもそういうつもりですよね、と言っておきます。うん、ということで、これはね、そういうお約束をしながら終わっていこうと思います。
はい。
はい。ということで、ちょうど尺が来ましたんで、今日のエンディング曲は、
D って書いてるやつ、D って書いてるやつ。
あ、これか。やっぱこれだったんでね、うん。ということでね、これからね、やっと始まって、これから長い戦いになりますけどね、これからもテンション上げて盛り上げていきたいと思います。最後は、球団の、掛け声でいきましょうか。最高
最高